街に夢を広げよう。
We love Coke Project.
In the Coke Week。
さて、ドリームス FM では今月から久留米市内46コークの魅力を発信し、まあ、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love Coke Project を毎週毎月第2週と第4週にお送りしております。月曜日から金曜日までテーマに分けて各コークを特集し魅力に迫っております。今週は犬塚コークの特集です。今日は犬塚コークがどんなところなのか、コークの特色や取り組みなどを伺ってまいります。お話は犬塚コークまちづくり振興会の皆さんにお越しいただきました。3人の方にお越しいただきました。早速自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、こんにちは、私は犬塚コークまちづくり振興会会長の田中邦彦と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
同じく副会長の野田博樹と申します。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
同じく副会長の塚本博樹と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの犬塚コークといいますと、水間町の中心部でですね、西鉄天神大牟田線が走り、大きな公園もありますけれども、まあ、どういうところなのか、まだ行ったことのない方もこの放送を聞きなんでですね、教えていただきたいと思いますが、
はい、では私の方からご紹介いたします。はい、水間町はご承知のように平成17年2月5日に平成の大合併、はい、で一市四町、久留米市、田主丸町、北野町、城島町、そして水間町が合併し久留米市になりました。その水間町には小学校が水間小、西牟田小、犬塚小と3校ありますが、その一つの犬塚小学校の校区内、地域内が犬塚校区です。はい、現在、犬塚校区には10月1日現在ですが、2376世帯6106人が住んでおります。
はい、
そして、校区の地理、主な交通機関を紹介いたしますと、西鉄天神大牟田線が走り、水間駅、犬塚駅の2つの駅があります。また県道がいくつか通っておりますが、中でも久留米市中心部の本町交差点を起点に西鉄天神大牟田線と並行して水間町中心部、大木町を通り柳川市に至る、いわゆる柳川県道があります。はい、そして校区の中心部には水間町の行政機関、公園、スポーツ福祉施設、文化教育施設などが集中しております。具体的には、はい、行政施設といたしまして、水間総合支所、水間障害学習センター、
はい、
そして公園では水間の里2000年記念の森、そしてスポーツ施設では水間総合体育館、水間農村運動広場、水間農業者トレーニングセンター、 B&G プールがあります。福祉施設では水間総合福祉センター、福祉の森悠々、そして文化教育施設では水間図書館や犬塚保育園、犬塚小学校、水間中学校があります。はい、また校区内には病院や商業施設も集中しています。水間町全体にはスーパーマーケットは4店舗ありますが、校区内に3店舗が集中しております。そして同じくコンビニは4店ありますが、校区内に3店があります。校区の主な産業といたしまして、水筒を中心に麦、大豆、里麦、いちご、玉ねぎなどの果樹、野菜栽培の農業が営まれておりまして、緑と水、そして綺麗な空気に恵まれた校区であります。以上で校区の紹介を終わります。
今時間の都合もありまして簡単にご紹介いただきましたけれども、本当に老若男女たくさんの方々が皆さんの和気あいあいと暮らしていらっしゃる、そういう雰囲気がありますよね。インターネットなどでも写真もいっぱい見せていただいたんですけれども、例えば子どもたちが集まって一緒に宿題をしているシーンなんかですね、とても象徴的で、この街の雰囲気がよく表れているなという感じがしましたし、あと運動会みたいなですね、そういうイベントもたくさんありますし、先ほど皆さんに紹介した水間町もそうですからね、皆さん本当に楽しそうに毎日送っていらっしゃいますよね。はい、 まあ、あの犬塚、犬の塚と書きますけれども、はい、犬塚と聞きますと、筑後市に灰犬塚、
はい、
あのひらがなで書くとですね、なんか関係がありそうな感じがするんですけれどもね、はい、あのまあ関係があると思っている方もいらっしゃるような気がするんですけれども、犬塚どんな由来があるのか簡単にご案内いただきたいと思います。はい、
まずあの筑後市の灰犬塚と水間町の犬塚はですね、はい、まず時代背景が違うということが一つ言えます。
はい、
で筑後市の灰犬塚は400年前ですね、安土桃山時代の灰犬伝説になると思います。
はい、
水間町の犬塚は古墳時代の歴史に遡ります。まず最初に、灰犬塚についてお話しします。
はい、
1587年に天下統一を目指す豊臣秀吉は薩摩の島津氏討伐の九州遠征の時に、住民に恐れられていた羽の生えた獰猛な犬ですね、これによって行く手を阻まれたんですね。
はい、
そこで、大軍を送り出してやっとの思いでそれを退治した秀吉は灰犬の尊さと強さ、これ本当に感心しましてですね、この灰犬のために塚を作り丁寧に葬ったと伝えられています。このことから灰犬の塚を灰犬塚と呼ばれているそうです。
はいはい、
次に、犬塚についてお話しします。水間町の犬塚は歴史の本によりますと3世紀の初め頃で、古代朝鮮の三冠王の首塚のことが言われています。はいはい、犬塚には12地区内に大犬塚、小犬塚、下小犬塚があります。その中に大犬塚地区には、小高くなった塚があったと言われており、この辺より、畑ですね、
はい、
畑から明治45年5月に弥生土器が出土しています。
はい、
このことから神宮皇后にまつわる歴史のある地域の一つであると言われております。まあ、同地には今でも犬の宮があり、私たちは犬の宮と呼んでるんですけど、
はい、
10月には祭りが行われております。犬塚はこの犬塚地域の古代の地形は海や沼地であったと言われておりまして、
はい、
水沼の県と書いて見沼のあがたと呼ばれていました。1700年の時を超えまして水間町犬塚には1000人もの人が集い楽しめる森の中に広く大きな広場があります。そこを見沼の里2000年記念の森と言います。
そうですね、はい。
で、この今年もこの場所で、久留米市ふるさと水間祭りが11月の2日と3日に開催されます。はい、皆さんのお越しをお待ちしております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今犬塚の歴史をですねご紹介いただきましたけれども、先ほどの会長さんのお話にもありましたように交通の便も良かったりするから大体こうベッドタウン化しておりますよね。
はい、
そういう中でこう古い歴史をご存じない方も地元の皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんけれども ね、まあ、そんな中でいろんな活動に励んでいらっしゃるわけですけれども、特に力を入れているものをいくつかご紹介いただきたいと思うんですけれども。
はい、平成23年の4月に、発足した犬塚高校まちづくり振興会では平成26年4月に新たな拠点として犬塚校区のコミュニティセンターが出来上がって、そこを中心に新たな時代でも人と人、人と自然が触れ合い、思いやりと触れ合いに満ちた子どもから高齢者まで安全安心で人に優しい活力のあるまちづくりを目指していて、まあ地域づくりを努めているところでございますけど、先ほど言われましたように特に子どもと地域との、まあ、連携といいますか、地域で、子どもを育てようと、 というところの事業が私どもの犬塚ホークでは特に、まあ、あの自慢できますし、まあ、あの実は今日も高齢者と小学校の犬塚小学校の4年生との触れ合いの、交流のイベントが あってます。
あ、そうです
か。はい。そしてまた今週の20日木曜日でも、これは小学校3年生との、まあ、高齢者があの方のボランティアとボランティアの方が昔話をしたり、はい、あるいはあの、まあ、今の子どもたち小学生は鉛筆を小刀で研いだりすることがですね、はい、あまりないですから、それを一緒に、高齢者ボランティアとやる取り組みを、はい、20日の木曜日にしますし、まあ、いくつかまあまだありますけど、12月には子ども支援フェスティバルですかね、はい、そういうのも行ってます、ね。先ほど言われたように夏休み始まって早々にも宿題を一緒に、やるということで、夏休み宿題教室とか、あるいは8月には工作教室とかというのも今年はもう終わったところでございますけど、そういったところで子どもを地域で育てるというようなところを特に注力してでやっているところが一つの特色ではないかとは思っております。以上です。
今のお話の中にも何回かこう出てまいりましたけれども、地域で子どもを育てる、これはとっても子どもたちにとってもそうなんですけれども、親が最近こう孤立化しないためにもですね、大変いいことかなというふうに思う。それを実際やって伝統的にこうやってらっしゃるというのが素晴らしいところかなという気がしますけれどもね、まあ、いろいろ励んでいらっしゃってですね、そんな犬塚地区を今週1週間かかってですね、あらゆる方面から皆さんにご案内していくわけですけど、また皆さんも今日言い忘れたことをですね思い出しましたら、ぜひまたメッセージでお送りいただきたいと思います。今日は代表して3人の男性の方にスタジオにお越しいただいたんで、おそらく遠慮の中で出てこなかったのがお酒なんだろうと思いますけれどもね、はい、この犬塚地区も、はい、酒蔵がたくさんありましてですね、はい、皆さんやっぱりお強いんでしょ他の地区に比べたら例えば公認されてですねお酒を楽しむとちょっとこう後ろめたいところがあるじゃないですか、
ね、お祭りで公認して、酒を飲めると、
今度の水間祭りでもですね、水間城島の、はい、八つの蔵はい、のお酒の飲み比べとか催しがありますのでですね、はい、楽しみに来ていただければと思っております。
そうですね、はい、まあ、犬塚航空以外の皆さんもですね、ぜひお祭りなんかのチャンスを捉えてですね、行っていただきたいと思いますけれども、放送の場合もいいからね、はい、ぜひ皆さんも参加していただきたい。今週は放送を聞きの皆さんにですね、犬塚航空を先ほども言いましたあらゆる、まあ、方面から紹介してまいりますので、一緒に、まあ、耳で楽しみ、そして感心した方は今度は足で楽しんでいただきたいと思います。今日は初日ということで3人の方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。お忙し
いところありがとうございました。
ウィラブ航空プロジェクト犬塚航空特集、今回は航空の特色や取り組みについて犬塚航空まちづくり振興会の皆さんに伺いました。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は犬塚航空の皆さんが愛する地元グルメを紹介してまいります。ぜひお楽しみに、お待ちいただきたいと思います。嵐です。コスモスお届けしましょう。
太陽にウィンクした